通常ローテーションから外すつもりが、結局、今年もお付き合いしてしまいましたよ、ロックマン。何度か録画はしてあるけど消そうか。そんな危機もゲストキャラや準レギュラー、旧レギュラーが気になっての1年間。視聴を続けてきた皆様、お疲れ様でした。でも、来週からはビーストで済んでお別れ感はないですよね。第1話、デュオから始まりました通りにデュオが着物を話だったと。でも、バレル大佐はクロスフュージョン、よろしく、一体となったままは分かりやすい方法でしたが。消した地球を再構成、一部を除いて記憶も消しちゃう展開に、ぶっちゃけあの時点で、月もですが、太陽系の惑星間の重力バランスが崩壊してますけどこれいかな。などと太陽系のことを考えていたとか、なんとか。ほんと関係のない話ですね。自称不死身のバレル大佐も、不老ではないのであの姿で連絡をしてきましたが、また会えるんでしょうか。ジーベックの体力の低下からかとも思いましたが、もともとロックマンシリーズは作画がやばかったので、そうでもないか。その分、夏合宿とかサービス会は良かったしね。声優さんもとにかく人数が多かった。キャラをとにかく増やしすぎたためか、最終回の声優さんの参加人数が36人とかなってましたよ。多い。セリフのないキャラも合わせると、最終回の画面における人口密度はとにかくとんでもなかったです。ね今の最終回も多かったとはいえ、ジーベックのアニメは何をするやらの王女帯。ネギマはランク的にジュニアだらけですが、ロックマンはジュニアが少ない。ランク的に上るすぎる人は呼ばれてませんでしたが、それでも相当な金額だよね。しかも終盤はずっと20人とか余裕で超えてましたし、なんだか本編のお話よりもそっちの方が気になってしまった。かっこ、苦笑、振り返るとプライド王女好きとしては途中からほぼレギュラー化は嬉しい限りでした。川上とも子さんの声が聞こえるのに反応してましたから、かっこ、でもナイトマンはそこそこでしたね。あとライカが結構重要なポジションだったのも良かったかな。結城宏さんのことが結構好きだったみたいです自分。そうか、やはり声優陣が良かったこともあって見続けたんだな。松本さんとか根谷さんとかも含めてそのあたりは美味しゅうございました。TV 東京、ANIME EXPRESS、ロックマンエグゼストリーム、イネタ、ロックマンエグゼストリーム51。